足を組まないで数値をポト。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日は昨日参加したイベント美醜ファッションショーと、大人の文化祭についてお話をしようかなと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、昨日3月1日にですね、A ビジョンプラス、僕も入っているコミュニティなんですけど、 A ビジョンプラスが主催のイベントが、同時に、2つ開催されました。午前と午後で分かれていたんですが、午前が美醜ファッションショー、午後が大人の文化祭というこの2つのイベントがありました。で、僕はこの2つのイベントに、ちょっといろんな形でというか結果参加をさせていただくことになって昨日行ってきたんです。で、今率直なまず気持ちいいというか、今自分の思ってることというか率直な感覚を今喋りたいなと思って撮ってるんですけど、この翌日ですね、率直に思ってるのは、楽しかったですね。楽しかったのと、なんかなぜか充実感、達成感、こんなものがあります。これがまず僕の今の気持ちですね。はい。で、そうですね、いろいろその思うことがあって、このいろいろ思うことがあるっていうのは別にそんな深い話じゃないんですけど、そもそも今僕が持っている感情っていうのが自分ではあんまり予想してなかったんですよ。こういう風になるかなっていう予想はなかったですね。なんかやっぱりこうあまりないイベントですし、これは何ていうのかな、分かりやすいイベントじゃないんですよ。例えば分かりやすいイベントっていうのは有益セミナーとか分かりやすいですよね。僕らだったら美容師さん向けのセミナーやりますとか、一人サロンの方に向けたセミナーやりますとか、これに講師を揃えて話を聞いていただいて、チケット購入していただいて、当日来てもらって、とても役に立ちましたっていう感想いただければ、これは嬉しいですし、やってみがあるのは分かりやすいじゃないですか、目的も何もかも。でもこの美醜ファッションショーと大人の文化祭っていうのは、一言で言えないというか、僕もあまり理解ができていないと思うんですけど、その全てを、そういうなんか機能的なセミナーではなくて、完全に何て言うんだろうな、捉え方はそれぞれ違うだろうし、いろんな捉え方ができるような、そんなイベントだったりするんですよね。そこに行こうって見に来てくださる方のこの価値をどこに感じているかっていう部分も違ったりするだろうし、とにかくいろんな見方があるんですよ。で、そういう特殊なイベントではあるので、だから僕その関わることっていうか、自分が参加することになって、近づいてきて、終わった後どんな気持ちになるのかなっていう、想像とかしてたんだけど、全く分かんなかったんですよ。想像つかなかったんですよ。でも自分のその自分がやるべきことがあったので、これに対してちゃんとしっかりやろうっていうのはもちろんあって、それはもちろんそれをじゃあできた時に達成感、多少なりとも達成感というか、責任を果たしたみたいな感覚があるのはもう分かるんだけど、でも今実際に感じているところはそこじゃなかったんですね。そこもあるけど、なんかそうじゃない部分でやっぱり感じている部分があって、これは予想外だったんです、自分の中で。で、いろいろそのイベントの内容的にもそうですし、あと僕が、これ正直な話、そもそもこのイベントに対して、自分が前のめりですごく参加したっていう感じではなかったんですね、最初。僕の参加したきっかけというのは、マミーさんがまず参加するので、美醜ファッションショーに参加をする。で、そこで、ヘアをやってほしいよっていうことで僕に依頼をしてくれたんですね。僕は美容師なので、そこは実際の仕事にはなるんですが、そこから始まってるんですよ。で、それで、じゃあヘアやりますよってなって、どんな頭をやるんだろうっていうのは、鳥になりたいみたいな、ちょっともうだいぶそこでもハードル上がったんですけど、 まあそれで、じゃあ僕もカナダさんも鳥になってねっていう、ステージに上がって鳥になるんだよってことになって、あ、頭だけじゃなくて僕も上がるんだみたいな、まあまあ分かりましたっていうことで始まって、まあ、そしたら僕はもうそのヘアをやるクリエイターだけじゃなくて、出演者にもうそこでなったわけです。でその流れで、あの当日、あの同じ日に大人の文化祭もやるんだけど、マミさんが、私たちはそこにも出ますと、あの上妻さんと一緒に私たちが鳥を務めるので、その時に木になってくれないかという、なんかまたこの無茶ぶりがあったんですね。でこの木になってくれないかっていうのもちょっとよく分かんなかったけど最初、ただまあ同じ日だし、とりあえず明日週、僕は翌日仕事なので終電で帰れれば大丈夫ですみたいなことになって、うん、じゃあまた連絡します、その件はみたいな感じで終わってて、まあなんかそんな感じで始まったんですよ。だから僕がじゃあその大人の文化祭、まあ大人の文化祭はキーなんだけど、そのビクシューファッションショーに関して、ビシューファッションショーはこういうイベントだから、でこういう意図があるから、これにすごく共感するから、じゃあ僕も参加したいですっていう始まりではないんですね。うん、マミさん関連で、やることになり、なので最初の前半というか集客とか企画をしている段階ではおそらくかなり温度差があったと思うんですよ。その企画メインで企画をされている方たち と、前のめりで最初からその理解して自分が出たいと思って、ちゃんとこう最初から出ようって思って、でこう出た人たちと、出演者として出た人たちと僕みたいな、この僕のその流れで来たっていう部分では、最初の段階でやっぱそもそも温度差が絶対あったんですね。まあ、そこが始まってるので、だからこそ僕はそのあまり実感がそもそも結構最近まで なかったという、ただまあマミさんから依頼された紙が、部屋があるので、まあ、それはちゃんとやらなきゃっていう、なんかその程度だったんですよ自分の中で。でだけど企画が進むにつれて、だんだんだんだんそのなんかこう、例えば出演者の方たちのそれぞれのこれに出ようと思ったきっかけであったり、きっかけというか、ね、理由であったりとか、まあ、何か皆さんこうあるんですよね、ちゃんとしたものが、うん、でそういうのを聞いたりとか、あとそのクリエイターの人たち、まあ今回で言うと美容師さん、まあ、僕も一応その僕はでもマミさんの頭だけだからあれだけど、あのゆりかさんとか、ゆりかさんのお友達の方、美容師さんとして入ってくださって、あとはあの洋服の部分でちさ子さんとあやさんとか、その辺そのお二人が洋服関連を全部こうやってくださっていて、まあ、企画部分もかなりね、こうお二人とか協力していたと思うんですが、なんかその辺もなんかどのぐらいがどの辺のことをどの方がやっているかっていうことすら僕はほとんど把握はできてない状態ぐらいの、なんかそのぐらいの感じだったんです僕は、うん、だから集客にもほとんど僕お役に立てていなかったと思うし、僕自身、うん、まあ、シュガーさんとかやっぱりこうすごくそこは、まあ、主催っていうのもありすごく多分ねプレッシャーもあったと思いますけどね、なんかそのまあ要はそういう温度差で正直最初僕はあって、でそのまま進んでだんだんだんだんやっぱ近づくにつれて、いろんなことが分かってきて、で当日その特に大人の文化祭の木に関しては当日まで何も分からなかったんですよね。何もってことはないんだけど、まあ、衣装とか、まあ、どんな動きをするかとかっていう、まあ、いろんなやり取りではあったんだけど、当日実際にその午前と午後の間の昼の時にカラオケボックスに行って、その大人の文化祭の大妻さんとマミさんと、あと僕は木の役の僕ロニーさん、和尚さんとルイージさん、この4人で木をやるんですが、まあ、この全て6人でカラオケボックスに行って木の練習をしたんですよ。なんかその時にちょっと木の団結力っていうか木のメンバーのちょっとチームのなんかこう意識が芽生えた気が僕はして、 なんか不思議な感覚だったんですよね。もう多分僕の今この配信の内容って感想で何を言ってるか分かんないぐらいのことだと思うんですけど、まあ、ただその間違いなく言えるのは終わった後に達成感と達成感、充実感、ね、楽しかったというこういう感情があったのは間違いなくて、まあ終わった後にまあちょっとした打ち上げというか、まあ僕とロニーさんとあと見に来てくださっていた、ね、沖縄の金正さんとあとマミーさんと上妻さんと、まあ、このメンバーでちょっと最後帰りに食事に行ったんですけど、まあなんか美味しかったですね。もう、まあ、料理が美味しいというか、そのやっぱり何かをやり遂げた後のみんなで食べる食事とかお酒ってやっぱ美味しいじゃないですか。なんかそういうのはあったし、その木の団結力というか木のチーム、なんかその感覚、チームになった感覚とか、まあね、よくわかんないんですけど、でも実際本当によくわかんないことが多くて、それでもそれを涙を流して見ていたプニコさんとか、今プニコさんっていう名前じゃないかもしれない、まあ、変えちゃったかもしれないけど、プニコさんがいたりとか、ね、そういう、まあ、いろんな方のこう配信聞いたりとかすると、なんかすごいイベントだったんだなって思いました。なんか僕はだから本当にすごく乗っかった感じで、もう全てなんかね、置かれた場所でやっただけなんですけど、だから本当に企画とかすごくちゃんと皆さんやっていた方たちは本当に大変だったと思うし、すごいお疲れ様でしたっていうのがまずありますよね。でそんな企画にこう乗っからせてもらって、まあよくわかんないですけど、やっぱりなんでしょうね、昔みんなでというか、こうチームとか一人じゃなくて誰かといろんな何かを作り上げて、でそれが最終的にやり終えた時、だから結果なんかそれがクオリティがどうとか、どこかじゃ失敗した、何かを間違えたとか、何か忘れたとか、なんかそういうことって多分あんま関係なくて、その何かをじゃあやろう、でみんなでこれやろうで、協力して誰々さんじゃあこれやろうねって、それぞれの役割があったりとかして、でそれみんながこう一生懸命やってやり遂げた後のこの達成感とかっていうか、こういう気持ちっていうのがやっぱり大人になると減ると思うんですよね。でこれが仕事とかになると、そのどうしても仕事だからっていうのがまああるじゃないですか。もちろん仕事でもこの達成感とかって味わうことができると思いますよ、できると思うけど、そこにどうしてもまあお金も絡んでくることもあるだろうし、純粋に何か純粋にやるっていうことはあまりなくなってくるのが当然の話なんだけど、まあ、昔だったらいっぱいこういうことってありましたよね、学生の頃って。まあ、僕は一番やっぱ分かりやすいというか同じ感覚なのは部活ですよね。僕特にチーム戦の部活、僕はバレーボールやってたのでチーム競技じゃないですか。チーム競技でやっぱり部活やってた時に、その結果ああいうのって、もちろん勝って優勝したら嬉しいですよ、当然嬉しいし、それが目標だし、それがベストなんだけど、やっぱりそう簡単にもいかなくて、なんか頑張ったけど最後2位で終わっちゃうとか、まあここぞっていう時、僕も本当経験あるんだけど、なんか僕バレーボールでアタッカーやってたんですよ。でなんか一応そのチームでエースっていうポジションなので、エースっていうのはここぞっていう時に決めなきゃいけないんですよね。ここぞっていう時に決めるからエースなんだけど、それでもそこで大事なところでミスというか、スパイクミスして決められなかったことってやっぱあって、それって未だに忘れないんですよね。まあでもそれ、そういうふうに決められなかったっていうものでも悔しい思いをしたんだけど、でもあの時のじゃあみんなで頑張ってやり遂げて、一生懸命練習して力抜かずに頑張ってやった結果、やっぱり相手の方が上回っていて負けちゃったっていう、負けっていう結果でもそれはすごい充実感だし、こう何かそこで成長するじゃないですか、精神的にも。でこういうのってやっぱり昔はいっぱいあったんですよ。部活とかもそうだし、まあ、他には、まあ、それこそ、ね、こう学園祭とかああいうものもそうですよね、ああいうことってやっぱり学生の頃あるんですよ。で本当に大人になって、もう特にこの、ね、40代とかになってくると、 まあ普通はないですよね、こういうのが。だからないですし、木になることなんてまずないですよ。ね、あの木の役をやるなんてまずない。でも木の役、最初は木の役、木をやってねって言われた時に、木をやるって立ってればいいのみたいな、まあ、立ってればいいからって言われたけど、まさかそこでなんかやり遂げたなんて感覚を持つことができるとは思ってなかったですしね、うん、まあだからやっぱり誰かと何かをやり遂げるっていうのはそういう気持ちになるんだろうなっていうのをね思いました。まあ、本当にだから終わってみればすごく参加してよかったなっていうのはあの 思ってます今、まあ、これが今率直に翌日ですかね、はい、あの翌日の感想ですね、はい。まあ、昨日は本当にあのちょっと最後そのね最後のメンバーで、食事していて、僕ギリギリだったんですよ、電車あの新幹線が。気がついた時にもう本当ギリギリで、もう なんとかまだまあ間に合ったんですよ、結果的に。そう間に合ったんですけどね、ちょっとヒヤッとしましたね。まあまあ始発で帰ればいいんですけど、 最悪、うん、で今日最初あの朝から仕事があったので、 そこはねもうちょっと本当はゆっくりできたらよかったんですけど、はい、まあでも本当に楽しかったですね。はい、とても貴重な経験ができて、よかったなと思います。まあ、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。